式なのですいません。今日は詩式の13章から16章までサムソンの記事をご一緒に読み、神様の御声に耳を傾けましょう。イスラエル人はまた主の目の前に悪を行ったので、主は40年間彼らをペリシテ人の手に渡された。さてダン人の氏族でその名をマノアというソルアの出の一人の人がいた。彼の妻は不妊の女で子供を産んだことがなかった。主の使いがその女に現れて彼女に言った。見よ、あなたは不妊の女で子供を産まなかったが、あなたは身ごもり男の子を産む。今気をつけなさい。ブドウ酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。見よ、あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。その子の頭にカミソリを当ててはならない。その子は体内にいる時から神へのなじる人であるからだ。彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始める。イスラエルはまた神様から離れ、神様の前に罪を重ね、神様はイスラエルを40年間ペリシテ人の手に暴虐のもとに置かれました。その頃主の御使いが一人の女の人に現れました。その女の人は不妊の人で子供がいませんでした。夫の名はマノア。主の使いはその女に言いました。あなたは不妊の女で子供を産まなかったが、あなたは身ごもり男の子を産む。聖書の中に不妊の女が子を産むという記事がよく出てきます。アブラハムの妻もサラもそうでしたし、サムエルの母ハンナもそうでした。バプテスマのヨハネの母エリサベツもそうでした。他にもたくさんあります。その子供たちは特別な神様の働きをする子でした。どの誕生も奇跡ですが、特にこれは神様が与えられたということを明確にしています。神様には不可能がありません。神様にはどんなことでもできます。私たちの神様は私たちの思いや願いをはるかに超える大きな方です。今主の使いはマノアの妻に現れて、あなたは男の子を産むと告げました。そして3つのことに気をつけなさいと言いました。1、ブドウ酒強い酒を飲まない。2、汚れたものを食べない。3、髪の毛を剃らない。これはナジル人の印です。ナジル人とは何でしょうか。聖別されたという意味です。イスラエルの神に献身した聖願者。彼らは一定期間、あるいは終生、自らを主に捧げます。その聖願中、ブドウ酒と強い酒を一切断ち、髪の毛を切らず、死体に触れず、神聖さを保ちます。民数記の6章に詳しく書いてあります。パウロもある時、ある一定期間、ナジル人の聖願をしていましたね。マノアと妻に今から生まれてくる子は、生まれる前から、体内にいる時からナジル人だと言われました。その女は夫のところに行き、次のように言った。神の人が私のところに来られました。その姿は神の使いの姿のようで、とても恐ろしゅうございました。私はその方がどちらから来られたか伺いませんでした。その方も私に名をお告げになりませんでした。けれどもその方は私に言われました。見よ、あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。今ブドウ酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。その子は体内にいる時から死ぬ日まで神へのなじる人であるからだ。そこでマノアは主に願って言った。ああ主よ、どうぞあなたが使わされたあの神の人をまた私たちのところに来させてください。私たちが生まれてくる子に何をすればよいか教えてください。この神の人が現れた時に マノアがその場にいなかったので、マノアはもう一度その人を送ってください、どのように子供を育てたらいいのかを聞きたいと言いました。神様の知恵によって子供を育てることができたら幸いです。神様はマノアの祈りに応えて、もう一度御使いを使わせてくださるんです。御使いはマノアに、そして妻に、二人にもう一度初めの言葉を伝えました。こういうふうにするんですよ。マノアも妻も二人でしっかりと聞き、生まれてくる子は体内にいる時から死ぬ時まで生涯ナザレ人であると、ナジル人である、主に捧げられた人生だということを受け止めました。マノアは主の使いに言った。私たちにあなたを引き止めできますでしょうか、あなたのために小ヤギを料理したいのですが。すると主の使いはマノアに言った。たとえあなたが私を引き止めても、私はあなたの食物を食べない。もし全焼の生贄を捧げたいなら、それは主に捧げなさい。マノアはその方が主の使いであることを知らなかったのである。そこでマノアは主の使いに言った。お名前は何とおっしゃるのですか、あなたのお言葉が実現しましたら、私たちはあなたをお褒めたたえたいのです。主の使いは彼に言った。なぜそれを、あなたはそれを聞こうとするのか。私の名は不思議という。人の姿をしているので、主の使いなのか何なのかわからないんですよね。それで、お食事を差し上げたいです、ありがとうございます、素晴らしい言葉を伝えていただいて、と言うと、その人はいらない、捧げるなら主に捧げなさいって言うんですね。そしてマノアが、お名前は何とおっしゃるんでしょうか、まあ、すごい身も知らずの人にすごく親切にされた、お名前なんて言うんですか、後日必ずお礼に伺いますというような感じですね。お名前なんておっしゃるんですかというと、その人は、私は、私の名は不思議。不思議という言葉は、他のものと分ける。分かれてるんで目立つ。違っている。秘密。理解を超えている。すごい。というような意味なんですね。不思議、驚く、そういう意味です。イザヤ書に不思議な助言者とありますけれども、あの言葉ですね。私たちの主は不思議なお方で、他とは全く違い、驚くべきお方、私たちの理解をはるかに超えたお方です。そこでマノアは小ヤギと穀物の捧げ物を取り、それを岩の上で主に捧げた。主はマノアとその妻が見ているところで不思議なことをされた。炎が祭壇から天に向かって昇ったとき、マノアとその妻の見ているところで、主の使いは祭壇の炎の中を昇っていった。彼らは地にひれ伏した。主の使いは再びマノアとその妻に現れなかった。そのときマノアはこの方が主の使いであったのを知った。この不思議な光景を見てマノアはひれ伏して拝みました。主だ、分かったんですね。その後この女は男の子を産み、その名をサムソンと呼んだ。その子は大きくなり、主は彼を祝福された。そして主の霊はソルアとエシュタオルとの間のマハネダンで彼を揺り動かし始めた。サムソンという名前は太陽という言葉と関係があるようです、まあ、彼は大きくなるまで何回も何回もこの話を聞きながら育ったことでしょう。そしてある時に主の霊が彼を揺り動かし始めるのです。彼は自分の使命を自覚するんですね。サムソンはティムナに下っていった時、ペリシテ人の娘でティムナにいる一人の女を見た。彼は帰った時、父と母に告げて言った。私はティムナである女を見ました。ペリシテ人の娘です。今あの女をめとって私の妻にしてください。すると父と母は彼に言った。あなたの身内の娘たちのうちに、または私の民全体のうちに 女が一人もいないというのか。割礼を受けていないペリシテ人のうちから妻を迎えるとは。サムソンは父に言った。あの女を私にもらってください。あの女が私の気に入ったのですから。彼の父と母はそれが主によることだとは知らなかった。主はペリシテ人とことを起こす機会を求めておられたからである。その頃はペリシテ人がイスラエルを支配していた。サムソンはペリシテ人の娘に一目惚れをしてしまいました。そして両親に告げたんです。あの子と結婚したい。両親はめちゃくちゃ反対しました。イスラエルではカナンの地で異邦人と結婚してはいけないと厳しく禁止されています。しかしそれは主によることだったんですね。主はペリシテとことを起こしてサムソンを用いたいと考えておられました。ナジル人が異邦人と結婚するなんてとんでもないことです。でも主の思いというのは違っていました。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。神様の思いは私たちの思いと違ってるんですよね。はるかに高い、そういうものであります。そしてそちらの方がはるかに素晴らしいのです。自分の思いを主の前にお委ねするならば、主の道に導いてくださいます。こうしてサムソンは彼の父母と共にティムナに下って行き、ティムナのブドウ畑にやってきた。見よ、一頭の若い獅子が吠えたけりながら彼に向かってきた。この時主の霊が激しく彼の上に下って、彼はまるで子ヤギを引き裂くようにそれを引き裂いた。彼はその手に何も持っていなかった。サムソンは自分のしたことを父にも母にも言わなかった。若いライオンが吠えたけりながらサムソンに向かってきた。その時に主の霊が激しく彼の上に臨んだのです。彼は素手で戦いました、ライオンと。ここでまるで子ヤギを引き裂くようにって言いますけど、子ヤギだってそんなに簡単に引き裂けないと思うんですよね。皆さん、ライオンの噛む力はどのくらいあるかご存知でしょうか。誰がどうやって調べたんだろうと思うんですが、400キロぐらいだそうです。その力をですね、カッとしたんですね。主の霊が激しく注がれるとき、信じられないような力がサムソンに臨む。素手でライオンと戦い引き裂いてしまった。そしてしばらく経ってからどうなったかなと見に行くと、引き裂かれたライオンの体が乾燥してミイラのようになっていて、その空洞のところにミツバチが巣を作っていて、蜂蜜がたっぷりあったっていうんですね。サムソンはそれを取って食べた。ワイルドですね。ヨハネ、バプテスマのヨハネ、違う、誰、この野蜜食べた人誰でした。イナゴ食べた、すいません、じゃあいいです、サムソンの両親も根負けしてついに婚礼の日になったんです。婚礼は7日間続きます。そこでサムソンはペリシテ人たちに謎々を持ちかけるんですね。もしこの謎々が解けたら、あなたたちに天布の着物30着と晴れ着30着をあげましょう。でも解けなければ、あなたたちの方が天布の着物30着と晴れ着30着をください、いいでしょうということになって、食らうものから食べ物が出、強いものから甘いものが出た、なんだっていう謎々を出したんですね。どんなに考えても答えが出ない。2日たち、3日たち、4日目になって焦ったペリシテ人たちはサムソンのいないところで妻を脅すんですね。サムソンから謎の答えを聞き出せ、さもないとお前も お前の家も焼き払うぞ。妻はサムソンに泣きすがって、私を愛してるなら教えてくださいと迫ったのです。彼女は祝宴の続いていた7日間、サムソンに泣きすがった。7日目になって彼女がしきりにせがんだので、サムソンは彼女に明かした。それで彼女はその謎を自分の民の人々に明かした。町の人々は7日目の日が沈む前にサムソンに言った。蜂蜜よりも甘いものは何か、王子子よりも強いものは何か。するとサムソンは彼らに言った。もし私のメスの子牛で耕さなかったなら、私の謎は解けなかったろうに。その時主の霊が激しくサムソンの上に下った。彼はアシュケロンに下っていって、そこの住民30人を撃ち殺し、彼らから剥ぎ取って謎を明かした者たちにその晴れ着をやり、彼は怒りを燃やして父の家へ帰った。それでサムソンの妻は彼に付き添った客の一人の妻となった。サムソンと自分の同胞との板挟みにされ脅された妻もかわいそうですね。そして愛する者から泣きながら責められたサムソンもかわいそうです。せっかく婚礼の7日間なのに。ついにサムソンは謎の答えを明かします。サムソンは妻を愛していたんですね。もし妻に打ち明けたらペリシテ人に伝わるだろうと分かっていた。でももしかしたら言わないでいてくれるかな、まあ、かすかな希望も持ちつつ、泣いて頼む妻に心を鬼にし続けることができなかったんですね。サムソン根は優しい人だったでしょう。ミツバチよりも、あ、違う、蜂蜜よりも甘いものは何か、おじしよりも強いものは何かと答えました。この謎なぞは実はイエス様を予表しているんですね。ユダの獅子であるイエス様の死によって蜜のように甘い救いがもたらされた。サムソンはこの出来事に何かこのイエス様の救いといいますか、神様の御心の一端を受けて、心に感動を受けて、この謎々を考えついたのかもしれません。その時に主の霊が激しくサムソンの上に下るんですね。この時に30名のペリシテ人を倒して、そして服を剥ぎ取って怒りを燃やして家に帰りました。しばらくして妻のもとを訪ねたサムソンは、妻の父から娘はもう他の人の妻にしましたと聞いて激怒します。彼はですね、何をしたかというと、ジャッカルを300匹捕まえて野を走ります。そして2匹ずつ尾をつなぎ合わせ、その間に火のついた松明をつけてペリシテ人の畑に放した。大変です。もう束ねてある麦からオリーブ畑に至るまで燃やし尽くしてしまった。もうペリシテ人は怒ってサムソンの妻とその父を火で焼いてしまうんですね。それを見てサムソンはますます怒り、ペリシテ人への復讐を誓います。サムソンがレヒに来た時、ペリシテ人は大声を上げて彼に近づいた。すると主の霊が激しく彼の上に下り、彼の腕にかかっていた綱は火のように天布のようになって、その縄目が手から溶けて落ちた。サムソンは生新しいロバの顎骨を見つけ、手を差し伸べてそれを取り、それで千人を撃ち殺した。そしてサムソンは言った。ロバの顎骨で大和を積み上げた。ロバの顎骨で千人を撃ち殺した。こう言い終わった時、彼はその顎骨を投げ捨てた。彼はその場所をラマテレヒと名付けた。 まあ、なんでつながれてたかというと、このイスラエル人につながれて、この襲ってきたサムソン出せと言われて、こう出された時にそれをバッと取って、彼はロバの顎骨を見つけて、それで千人をやっつけた。皆さん、10人と戦ったことあるでしょうか、まあ、1人と戦ったことあるでしょうか。10人と戦う、1000人と戦う。私、高校の頃に剣道をしておりまして、円陣というしごきがあるんですね。1人が真ん中に立って、ぐるりを部員が全部囲んでですね、1人真ん中の1人がこう1人ずつ全ての人に戦って勝たなくちゃいけないんですよ。もうよろよろになって、もうこんなになってでもですね、次々敵が来る。皆さん、千人サムソンってね、本当にすごい力なんですね。主の霊が注がれた時の力は驚くべき力で、ですから、まあ、いろんな映画とかいろんな芸術絵画とかがね、書かれていますね。その時彼はひどく渇きを覚え、主に呼び求めていった。あなたはしもべの手でこの大きな救いを与えられました。しかし今私は喉が渇いて死にそうで、無活霊の者どもの手に落ちようとしています。すると神はレヒにあるくぼんだところを裂かれ、そこから水が出た。サムソンは水を飲んで元気を回復して生き返った。それゆえその名はエンハコレと呼ばれた。それは今日もレヒにある。こうしてサムソンはペリシテ人の時代に20年間イスラエルを裁いた。サムソンはこのロバの顎骨で千人と戦った後、こう告白したんですね。あなたはしもべの手でこの大きな救いを与えられました。これを見ますと、サムソンは自分の力じゃなくて神様の力でこのことがされたということを分かってるんですね。そして千人と戦ったんですから、何時間でしょうか。喉がカラカラで死にそうです。体も疲れ果てています。霊的な大きな戦いを戦った後というのは、心身ともに非常に疲弊するですね。サムソンの戦いは霊的な戦いでもあったんです。イスラエルをペリシテ人から救うという霊的な仕事ですね。エリアもアシェラとバールの預言者850人と戦った後に、もうしんどい、命を取ってくださいと言っていますよね。ですから祈りというのは霊の戦いで、エネルギーをすごく使う。全然動いてないし、座ったままなのに一仕事終わったっていう感じになりますよね。ですから祈りの勇士が本当に必要です。サムソンは疲れ果て、乾いて死にそうになって主に叫び求めました。すると神様は水を出してくださり、サムソンは元気を回復しました。神様はいつも私たちに命の水を与えて回復してくださいます。このようにしてサムソンは神様の力によって20年間イスラエルを裁きました。他にもサムソンの怪力の記事があります。サムソンは真夜中まで寝て、真夜中に起き上がり、町の門の扉と2本の門柱をつかんで、かんぬきごと引き抜き、それを肩に担いでヘブロンに面する山の頂へ運んでいった。町の門っていうんですから、家の門より相当大きいと思うんですよね。それを2つの門柱を、扉と門柱をかんぬきごと引き抜いた。そして引き抜いたのを肩に担いで山の頂上まで登っていった。何のために。腹ごなし、分かりません、まあ、サムソンをその時殺そうと待ち伏せていた者たちがいたので、無駄な戦いを、怪力を見せつけて避けたのかもしれないですね。その後サムソンはソレクの谷にいる一人の女を愛した。彼女の名はデリラと言った。するとペリシテ人の漁師たちが彼女のところに来て、彼女に言った。サムソンを口説いて、彼の強い力がどこにあるのか、 またどうしたら私たちが彼に勝ち、彼を縛り上げて苦しめることができるかを見つけなさい。私たちは一人一人あなたに銀1100枚をあげよう。そこでデリラはサムソンに言った。あなたの強い力はどこにあるのですか？どうすればあなたを縛って苦しめることができるのでしょう？どうか私に教えてください。サムソンは彼女に言った。もし彼らがまだ干されていない7本の新しい弓の鶴で私を縛るなら私は良くなり波の人のようになろう。しばらくしてですね、サムソンはまた一人のペリシテ人の女を愛しました。この怪力の獅子、サムソンの弱点、愛する女性がもう弱点なんですよね。彼はまた同じようなことになりました。周りの者たちが、ペリシテ人の漁師たちがやってきて彼女を買収します。サムソンの力の秘密を探れ、教えてくれたら銀、私たち一人ずつが銀1100枚ずつあげる。何人だったんでしょうか。3人なら3300枚、5人なら5500枚、一体いくらぐらいでしょうか。皆さんならどうしますか。まあ、デリラはサムソンのことをそんなに愛してなかったんでしょうかね。サムソンだけが愛してたんですかね。それともお金に目がくらんだのか。それだけあればこんなことができる、あんなこともできる、一生遊んで暮らせると思ったかもしれません。力の秘密を聞き出します。サムソンは適当に答えてですね、こういうふうにすればできるんだよと言うと、その通りにするんですね。そしてサムソン、敵が来ましたよと言うと、それを破ってしまう。でもサムソンはその度に、ああ言った通りにされるんだなって体験したんですよね。それなのになぜ。まあデリラを愛してたんでしょうね。責められるととてもつらかったんでしょう。こうして毎日彼女が同じことを言ってしきりにせがみ責め立てたので、彼は死ぬほどつらかった。それでついにサムソンは自分の心をみんな彼女に明かしていった。私の頭にはカミソリが当てられたことがない。私は母の体内にいる時から神へのなじる人だからだ。もし私の髪の毛がそり落とされたら、私の力は私から去り、私は弱くなり普通の人のようになろう。デリラはサムソンが自分の心を皆明かしたことが分かったので、人をやってペリシテ人の漁師たちを呼んでいった。今度は登ってきてください。サムソンは彼の心を皆私に明かしました。ペリシテ人の漁師たちは彼女のところに登ってきた。その時彼らはその手に銀を持って登ってきた。彼女は自分の膝の上にサムソンを眠らせ、一人の人を呼んで彼の髪の毛7房を剃り落とさせ、彼を苦しめ始めた。彼の力は彼を去っていた。彼女がサムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言った時、サムソンは眠りから覚めて、今度も前のように出て行って体をひとゆすりしてやろうと言った。彼は主が自分から去られたことを知らなかった。そこでペリシテ人は彼を捕まえて、その目をえぐり出し、彼をガザに引き立てていって、聖堂の足掛けを、枷をかけて彼をつないだ。こうしてサムソンは牢の中で臼を引いていた。愛する人に裏切られて、かわいそうですね。スパイの映画みたいですね。愛してるよと言いながらそういうふうにするんですね。でも彼は裏切られると分かってても、本心が言いたかったんでしょうかね。死ぬほどつらかったって言うから、もういいわって思ったのかもしれないですね。デリラの膝の上で安らかに眠り、神様の力が去ったことを知らない。神が剃られ、ナジル人の誓いは破られ、神様の力は去りました。サムソンは目をえぐられ、連れて行かれ、聖堂の足かせをつけられ、毎日牢の中で牛のように臼を引いていました。サムソンは牢の中で 嘘を引きながら何を考えていたでしょうか。デリラメ、クソ、裏切ったな、こんなひどい目に遭わせやがってと思ったでしょうか。まあ時が経つにつれ、俺はアホやなと思ったんじゃないでしょうかね。自分の愚かさに、ああ自分は生まれながらのなじる人だったのに、神様に捧げられた人生だったのに、イスラエルをペリシトから救うんだ、神の力が注がれた時のあの素晴らしい働き、神様はいつもすごく祝福してくださった、あれは素晴らしい体験だった、それなのに自分は自分でなじる人の誓いを破ってしまったんだ、デリラが悪いんじゃない、自分が悪かった、そう考えていたんですね。しかしサムソンの頭の毛は剃り落とされてからまた伸び始めた。私たちの神様は回復の神様です。どんなところからでも回復してくださる、主にあるなら希望があります。たとえ自分から神様のもとを離れたとしても、でも立ち返って主に求めるならば受け入れてくださる。サムソンの頭の毛は剃り落とされてからまた伸び始めた。また主の力が戻ってきたんですね。もう一度だけ神様、もう一度だけペリシテ人をやっつけさせてください、力を振るいたい、このままで終わらせないでください。一方ペリシテの漁師たちは大喜びです。長い間苦しめられたサムソンを捕まえて、自分たちの神ダゴンの宮で生贄を捧げて盛大なお祝いをしました。縁も竹縄、サムソンを連れ出せ、見せ物にしよう。そしてサムソンは連れ出され、みんなは大笑いしました。そこには3000人の男女で大入り満員でした。サムソンは若者に柱に寄りかからせてくれと頼みます。サムソンは主に呼ばわっていった。神、主よ、どうぞ私を御心に留めてください。ああ神よ、どうぞこのひとときでも私を強めてください。私の二つの目のためにもう一度ペリシテ人に復讐したいのです。そしてサムソンは宮を支えている二本の中柱を、一本は右の手に、一本は左の手に抱え、それに寄りかかった。そしてサムソンはペリシテ人と一緒に死のうと言って力を込めてそれを引いた。すると宮はその中にいた漁師たちと民全体との上に落ちた。こうしてサムソンが死ぬ時に殺した者は、彼が生きている間に殺した者よりも多かった。こうしてサムソンはペリシテ人もろとも死にました。この時漁師たちを含め3000人のペリシテ人が死んだんですね。サムソンはヘブル書に信仰の人として名前が書かれています。彼は情欲のために人生を棒に振ったただただ乱暴な男のように見えるかもしれません。しかし彼は信仰の人だったんです。生涯なじる人として神に捧げられた人生を歩みました。主の霊が激しく望まれると信じられないような力でイスラエルをペリシテから救ったんです。最後は自分の死をもってイスラエルを救いました。天に帰った時に父なる神様は言うでしょう。サムソン、よくやった、忠実なしもべだ。私たちも皆さん、生涯なじる人です。主に捧げられたものです。失敗しても主は回復してくださいます。主の力が注がれるなら、私たちは自分では考えられないような力を発揮することができます。主の召しに忠実に歩んでいきましょう。お祈りしましょう。それぞれ声に出して語られた御言葉に応答してお祈りください。ハレルヤ、イエス様、ありがとうございます。ハレルヤ、主よ。 あなたに与えられた力を持って働きました。イエス様ありがとうございます。おお主よ、私たちも主の力が望むならばどんなことでもできることを信じてありがとうございます。主をお持ちください。主をお持ちください。ここにおります五条福音チャペルの一人一人を用いてください。神様、あなたにはどんなことでもできます。あなたにより頼みます。主よ、栄光を表したまえ、主の道からを表してください。傷んでいるものは立ち上がることができますように。イエス様どうぞ家庭に臨んでください。奥様に臨んでください。イエス様あなたを待ち望みます。あなたに叫び求めます。主よ、ハレルヤ、奇跡の御手を持って出してください。